ラジオ日経お笑い
投資道場。
お笑い投資道場。
世間では難しい、ようわからんという株式、商品、先物など投資の極意をくすっと笑いながら学んでいただく番組でございます。案内役桂茶釜です。そして当道場のご指南役をご紹介させていただきます。まずは株式評論家の杉村富夫先生です。こんにちは。
こんにちは、杉村富夫です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
続いてもうお一方、日本ユニコム首席アナリスト菊川博之さんです。よろしくお願いします。
はい、菊川です。よろしくお願いします。
今週で2回目ですよね。
はい、
私ね、ちょっとやっぱ自慢ですね。こういうふうなラジオでこう出れるっていうのはやっぱり日本全国で聞けますでしょう。で、僕の友達もですね、なんかどこで聞いたか知りませんけども、岸和田の友達がね、おい、お前ラジオやってるらしいなと。嬉しいじゃないですか。ねえ、いつやねん。いや、金曜日の4時からや。なんちゃんで聞けんねん。なんちゃんってね。いやいや、短波放送なんで、普通のラジオよりも今ね、パソコンで聞けるというね。
そうですね。
ですよね。
聞けますからね。
ですかね。で、パソコンのな、ラジコっていうところから聞こえるから、ああ、そう、わ、ゴジラやな。ラジコやって言ってるのに、わ、金曜日の、5時からかって、4時からやって。
4時です。
まあね、こういうふうなね、投資のに興味のある方、ない方でもね、楽しく聞こうと。
そうですね、いろいろスマホでも聞けますし、パソコンでも聞けるし、もうどこに行っても聞けるんじゃないかなと思いますね。
楽しい番組でございます。始めたいと思います。お笑い投資道場。
お笑い投資道場。この番組は日本ユニコムの提供でお送りします。
お笑い投資道場。投資とは攻撃と防御。オスオス。
さあ、ここからはですね、菊川さんにコモディティ FX などについてご指南いただこうということでございますけども、はい、さあ、今日のテーマは損得計算と金の歴史。
そうですね、学んでいきたいなというふうに思いますね。
はい、お願いします。
金も長い歴史がございます。
ですよね。
大昔から、まずはやはり金貨というか、貨幣からスタートした格好ですね。で、近代では19世紀に入ってから金本位制と、戦争を挟んで、一旦止まったりしたんですけれども、基本的には貨幣の裏付けとしての、価値が認められていたということですね。はいはいはい。ただこれが1971年、ニクソンショック、ここで、金本位制が廃止になったということで、長く続く金の、低迷というか、安い時代が続いたということですね。今までの裏付けが取っ払われたということで、金利のつかない金は必要ないんではないかというふうに、各国の中央銀行、軒並み保有していた金を売却していったんですね。これが80年代から、2000年にかけての下げの一つの理由と、もう一つの、理由といったのは、各国の鉱山会社ですね、金価格が下がっていきますから、儲からないと。
そうですね。
これじゃ困るねということで、ヘッジという形で、値段が下がって儲かるヘッジ売りを相当をかけていったということですね。竹に沿ったヘッジ量であればよかったんですけれども、オーバーヘッジといって、自分の取れる鉱山の金の量の何倍もヘッジをしたということで、さらに金価格は下がっていったわけですけれども、2000年ぐらいを境に、世紀が変わると流れも変わるということでですね、一気に値段が上がり始めてきちゃったんですね。
そこで僕が買ったね。選手にも言ったように、
あの時お買いになったのが1000円ぐらいということだったと思いますけども、今4500円前後ぐらいですね、3500円、3000円としましょうか、じゃあこの3000円でどれぐらい利益になったかというと、これ1グラムあたりの値段ですから、1グラムあたり3000円ということは、仮に1キロを1000グラムを持っていた場合は、3000円かける1000円ということですね。いくらでしょうか。
大儲けや
ということですね、まあ、1000円というと現物の場合は、まあ、手数料とか、はいはい、消費税別にして、うん、100万円ぐらいが、うん、まあ、300万ぐらいになったということですね、はい、ですね、これは現物の投資ですね、うんうん、で先物投資といった FX と同じような証拠金取引ですね、うん、まあ、これですと足元最初の証拠金が今12、3万円ぐらいですから、うん、それに対して、今年、まあ、200、300円ぐらい値幅動いておりますけれども、はい、長く3000円を取ったんではなくて、まあ、仮に100円上がったところで売りましたと、うん、はい、いうことになると100円かける1000倍ということですね、10万円、ですから証拠金が、まあ、15万円なら15万円にして15万円ぐらい100円で、値動きがあった場合には損になったりプラスになったりするといった動きですね。で20年前30年前というと1日 2,3 円ぐらいしか動かなかったわけですけ
ど、そうですよね、はい、あまりこう投資というようなのが
妙味はあんまりなか
ったんですね、なかったですよね、まあまあ先行投資ですよね、
そうですね、長期投資という、うん、形の資金が主だったわけですけれども、はい、足元ここ最近ですと動くときには1日50円とか100円も動いたりするんでですね、割合短期売買といったようなお金も入ってきていると。でさらに今週はですね、中国、金保有高2009年に1000トン持ってますといったところからずっと発表してなかったんですけども、3500トンぐらい積み増しているんじゃないかと。
またいやらしいことするな。
そうなんですね、一番持ってる国といったのはアメリカで8000トンぐらいなんですけれども、これ3000トンを超えると一気に第2位の金の保有国になるということですね。で今年の5月か10月に IMF 総会、ここでこの発表をするんではないかといったような話が今週出ております。中国というとですね、金の最も大きい需要国であると同時に最も大きい生産国なんですね。
中国の人は金好きよね。
好きなんですね。うん、一昔前、ちょうど金、お買いになられた頃といったのは、うん、南アフリカが世界で一番の生産国だったんですけども、儲からない時代で、金の生産量といったのは南アフリカどんどんどんどん減っていったんですね。うん、それに反して、中国の生産量といったのはどんどんどんどん右肩上がりで増えて、うん、世界今第一。でも、金の輸出は禁止なんですね。
いやらしいな、外に出さない、
出さないで、積み上げて何をするかというと、うん、長期的にドルに変わった基軸通貨に人民元をしたいといったような目標を長期目標として挙げてるんですね。
戦略家ね。
2009年に、1000トンと発表した時には1万トンまで積み上げると、うん、1万トンまで積み上げるとアメリカを抜いて、うん、一番の
世界一
になると。
保有国、
保有国になると。そうするとドルは今上がってますけども、うん、先々どうなのかなという懸念が出るかもしれない、うん、というふうに思いますね。
そうですか、まあまあね、こう中国はいろいろ戦略家ですからね。
長いですね、歴史が、
ね、
やっぱりね、中国6000年の歴史がありますから、
うん、やっぱり金だけにね、金金の話じゃないね。
そうです、もう少し長い話を持って、金も見ていただければなというふうに思いますね。
はい、ありがとうございました、はい、コモディティのコーナーでした。
お笑い投資道場、寝て待てば家宝は隣を過ぎていく、起きてこちらに誘い込むべし。
お笑い投資道場、さてここからは株式投資の妙義についてですね、杉村先生にご指南いただこうということでございますけども、なんか耳寄りないい話は先生ございますか。
いやいや、まあ先ほどのね、あの金の話でね、はい、ついで補足っていうか、まあ、はい、ちょっと申し上げておきますと、1971年8月にニクソンショック起こったんですね、はい、まあ、その時まで実は、ドルは打艦紙幣、もう今打艦っていう言葉使いませんけど打艦、要するに金とドルはリンクしてた、はあ、1トロ4ス、まあ、31グラム35ドルで、要するにまあ交換してくれたんです、うんうんうん、で打艦紙幣、はい、ですからグレートグリーンペーパーと言われたわけです、ドルはね、はい、でなぜそんな最強の通貨と言われてたかっていうと、35ドルの紙幣と裏に金31グラムがついてるわけですから、
ね、あ、なるほど、
だから通常の紙幣は信用紙幣だから、はい、紙ですよね。
そうですね。中央銀行がね、通常
一応保証で言うから1万円で、
はいはいはいはい、
これ1万円うちじゃ使えませんよって言われたら、まあそんなことありませんが、はいはいはい、でそれが消えたのがニクソンショックなんです。でこれはまさにドルのいわゆる凋落の歴史の、まあ、一つのきっかけ。うん、そこから 超円高が始まったんですかね、1ドル360円が80円割れまでいったんで、4分の1になった、ドルはね、円は4倍になったと、まあ、金が絡んでるんですよ、ね、それから先ほど その中国がキーカレンシー、基軸通貨をね、ここ狙ってるというのも、確かにその通りなんで、もともと中国が今言ってる、例えば AIIB、ね、
はいはい、
銀行を作りました、はいはい、アジア投資インフラ銀行ね。はい、あれは IMF に対する、まあ、欲求不満ですね。
嫌がらせ
というか、IMF は我々のね、声を組み上げないから別に作るってことでしょ。
あ、
で、IMF っていうのは、実は1944年の7月にですね、戦争が終わる昭和19年の7月に、ブルトンウッズ体制っていうのができたんですよ。戦後の金融経済の枠組みを決めた。これがブルトンウッズ体制。一が IMF 体制、ね、国際通貨基金を作る。二つ目がドルを基軸通貨とするなんです、ね。その一方の IMF にクレームつけてるってことは、うん、ドルの基軸通貨に対して、俺はうちがやったろじゃん
やったろ、もう喧嘩打てるわけやね。
それをアメリカは警戒してるんですよ。アメリカは総力を挙げて潰しますよ。この計画は。
あ、そうです
か。だから、金を持つだけじゃダメなんです。要するにキーカレンシーっていうのはね、流動性が強い、
流動性がね、
もう全世界津々浦どこでも使える、
そうですよ、ね、
お金でなきゃいけない、
はいはいはい、
基軸通貨、
はい、
人民元はまだコントロールされて、ね、管理されて、
はいはい、
でこれはダメ、ね、まあ、そういうことでね、金っていうのはね、まあ、大変なんですよ。
その辺に絡んでるのが株式で、なんかちょっと金に絡んで動く株とかやっぱりあります？
いや、それはもう金が上がれば上がるのは住友金属鉱山というのは、ひしかりとかね、金鉱山持ってますからね、動くんですけど、あとはまあいろいろありますよ。そういうね、金を今都市鉱山って言われるじゃないですか。
そうですよ ね、パソコンとかにね、入ってますからね。
そういうものをね、朝日ホールディングスとかありますよね、うん、もうそこあたりかき集めて、
要するにリサイクルしていくんですよね、
はいはいはい、
で
も要するに都市に金鉱山があるわけでしょ。
あ、そうか、それって気がつきにくいですよね。
そうですよ、まあ、そういうものも金が上がれば上がる、うん、まあ、足元の株式市場はね、はい、先日水曜日に、ね、
はい、
2万円のお題に乗せて、
はい、
ね、まあ、非常に喜ばしいことではありますけどね、うん、まあ、2000年の4月以来ですよ、
う
ん、ね、思えば長かった
そうですよね、長かったですよね、
まあ、そういうことなんですけれども、はい、まあ、今後のスケジュール見ますとね、はい、やっぱり一つは4月の28日の日米首脳会談、
はい、
それから4月28、29に FOMC、 アメリカの FRB の公開市場委員会、はい、それから4月の30日に日銀の金融政策決定会合があります。これもね、まあ、これが一つポイントですが、はい、まあ、おそらくですね、FOMC でも何も出ない
でしょうね、
はい、で日銀もおそらくマーケットでは先週水曜日に2万円のお題のした時に、はいはいはい、追加の金融緩和があるんじゃない
か、ね、と
期待がありましたが、うん、まあないですよ。
でしょうね、そんなたびたびね、
ないです、これはないです。
マーケットが出るなって言ってるから出ないというような気がするんですよ。
そうですね、いや、それはないですよ、うんうん、で、やっぱり安倍さんの周辺の、
はい、
周辺の、まあ、側近の声なんか聞いてると、うん、これ以上の円安を望んでいないっていうのが伺えますよね、うん、この局面では
。
まあ、アメリカを意識したり、うん、まあ、アジア各国の、ね、意識してるんじゃないですか。新興国通貨急落してますしね、うん、まあ、あんまり刺激しちゃまずいなと。
何も出なかったら日経平均はちょっと頭下げたりはする。
おそらく4月 の30日、うん、5場から売られるでしょうね、
うん、
情報は昼に来ますから、
はいはいはい、
だから、まあ、少し早めに売っとこうという人は、うん、4月30日のもう午前中に利益確定売りを出した方がいいですね、
うん、
5月1日は間に合わない、
うん、そうですよね、うん、そうですか、そこら辺をねちょっと考えて、
そうですね、そう、
これからですね、まあ、
やった方がいいと思います
ね、 やっぱりゴールデンウィーク前ですからね、はい、やっぱりちょっとポジションを落とすという考えは皆さんいかがでしょうか。
休みが多すぎますよ、
あまりにもね、
多すぎますよ、やればいいじゃないですか飛び石で相場だけ
もうね、まあ、そんなわけでございます。以上、株式コーナーでした。
お笑い投資道場でおまわてが桂茶釜です。
お笑い投資道場、 まあそんなわけでね、私もですね、杉村先生が言われたように、このやっとですねこの2万円を回復して、この銀行株がよく動きましたよね。
動きましたよ、
ね、
まあ、本当に私はね三菱 UAJ フィナンシャルグループは、うん、まあ、とりあえず1000円目標、ね、みずほフィナンシャルグループは300円目標と、まあ、とりあえず
とりあえずはね
言ってきましたのでね、まあ、順調なコースをたどって、ね、1000円のコースですよ、
300円のコース、まあ、私らね銀行株が元気になるとね嬉しいんですよ、
そりゃそうですよ、
落語家は、ね、うん、お互いに口座を大切にしてますから、
なるほどこれは面白い、2枚
ありがとうございます、はい、さあね、来週のこのポイントっていうのはいかがでしょうかね。
やっぱり連休前になるんでですね、はい、過去連休明けは大荒れになる場合も多いですから、うん、今年もそれに注意ということですね、うん、29日にアメリカの GDP もありますし、24日はギリシャ問題ですね、ここが少し白黒が見えてくるかもしれないといったところは少し注意を払いながら見られるといいかなと思いますね。
先生は
5月の11日ですね、はい、ユーログループの会合があるんですね、あ、まあ、ギリシャ支援をどうするかということなんですが、うん、その翌日の12日に IMF に対する8億ユーロ弱の返還があるんですよ、うん、支払いが、はい、このお金があるかないか、
ね、あるかないか、
前日の11日に話がまとまるかどうか、はい、そう、でその前の8日にはアメリカ雇用統計もありますから、結構4月末から5月の頭は
ありますよね、
いろいろイベントが重なっているということですね、
マーケットはどうそこをどう判断するかで、
まあ、5月11日のですね、ユーログループの会合は決裂します、これはまとまりません、だから金はかき集めてやるんでしょ、なんとか、まあ、金は大体もともとないですよ、
もともとないから、
もともとない、
内袖は振られへんと、
内袖は振れない、ちゃんちゃんこだから
、というわけでね、皆さんですね、そこら辺を参考にしていただきたいと思います。さてここでお知らせでございます。
ラジオ日経では5月10日日曜日午後2時から静岡のグランシップ静岡で日本ユニコム協賛静岡マーケット寄せを開催します。株式評論家の杉村富夫さんと日本ユニコム首席アナリスト菊川博之さんが今後の相場展望をズバリ解説、個人投資家必見のスペシャルな内容です。さらに今回はスペシャルゲストとして静岡のご当地タレントとして有名な久保ひとみさんも登場します。投資を学び人生を豊かにするヒントがここにあります。抽選で180名様を無料ご招待。お申し込みはラジオ日経ホームページお笑い投資道場のサイトをご覧ください。この機会お見逃しなく。
静岡の皆さん聞いてくれはりました。5月の10日日曜日、東静岡駅前のグランシップ静岡にて、我々おっちゃん3人がですね、公開セミナーマーケット寄せを開催いたします。また当日は静岡の CM の女王久保ひとみさんも交えて楽しくお話ししたいと思いますんで、会場は午後1時からです。ご応募待ってます。詳しくはラジオ日経ホームページをご覧ください。静岡の皆さん、来てやまあそんなわけでね、また菊川さんも5月の16日に。
土曜日ですね、うん、東京、こちらは東京ですけども、うん、東京証券会館ホールで、副島貴彦さん、木村よし子さんと、金に関するセミナーを開きますので、こちらも東京の方よろしくお願いします。
はい、というわけでね、お笑い投資道場そろそろお開きの時間でございます。また来週、さよなら。
さよなら。
お笑い投資道場、この番組は日本ユニコムの提供でお送りしました。